준다. 시티 인포메이션.
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。なお、今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からお電話をつないでお話を伺います。お電話に出てくださるのは、三田市役所健康増進課伊吹さんです。食育の取り組みと健康的な食生活についてお話しいただきます。伊吹さん、よろしくお願いします。
こんにちは、三田市健康増進課の管理栄養士の伊吹です。よろしくお願いします。
お願いいたします。さて、今日のテーマですが、食育の取り組みと健康的な食生活ですが、まずはなぜ食育は必要なのか教えてください。
はい、食育は様々な経験を通じて、食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むことです。
はい、
生涯にわたって心身ともに健康に生き生きと暮らしていくために、子どもだけではなく大人にとっても食育が大切となってきます。
食育は子どもはもちろん大人にとっても重要だということですね。
はい、
確かに私たちが生きていく上で食べることって大切ですよね。三田市ではどのように食育に取り組んでいらっしゃるんでしょうか。
三田市が食育の中で特に力を入れているのが、
はい、
早寝早起き朝ごはん、教食をしよう、
はい、
野菜を食べよう、自分に合った食べ方選び方を知ろう、地産地消です。
はい、
平成29年度に策定した三田市食育推進計画後期のキャッチフレーズはプラスワンの食育で、
はい、
今の食生活や食事の内容をあと一歩、もう一歩踏み込んで取り組んでいくというイメージで食育の取り組みを進めていきます。
はい、プラスワンというキーワードは分かりやすいですね。何か足りないものにプラスワンするといったところでしょうか。
そうですね、野菜など普段の食事の内容で足りないものを自身で気づいてもらうことも必要ですが、その状態にとどまらず、あと一歩チャレンジしてみることを目標としています。
はい、日常の食事の内容にプラスワンすることで自然と意識が変わってくる気がしますね。例えばどのようなプラスワンの取り組みがあるんでしょうか。
例えば三田市の取り組みの一つである、はい、自分に合った食べ方選び方を知ろうでは、コンビニやスーパーなどを利用している人はバランスの良い食事のために惣菜を一品増やすことや、アレンジするなどの工夫をするといった行動が挙げられます。
コンビニやスーパーで商品を買うとき、あまり意識せず自分が食べたいものだけを選んでしまう方多いかもしれませんね。市ではどのような取り組みをしていらっしゃいますか。
昨年度、市販の惣菜や缶詰などを上手に活用し、
はい、
バランスの良い食生活を送るための試食付きの講座を開催しました。
そうなんですね。
はい、管理栄養士による講話の後、冷凍唐揚げ、サラダチキン、サバ缶を活用した簡単にできるメニューを試食していただきました。
いざとなるとどうアレンジすればいいか迷うかもしれませんけど、実際に試食を食べられると家で作る時のイメージが湧きやすいですよね。参加した方からの反応はいかがだったんでしょうか。また食行動というのには変化はあったんでしょうか。
参加者からは簡単で時短メニューが学べてよかったなどの声をいただきました。
そうなんですね。
はい、またその後の食生活では野菜をプラスして食べることが多くなった、お惣菜でいろんな野菜を組み合わせるという工夫が増えたなどの野菜を摂る方法や栄養のバランスを学んでいただけました。
不足しがちな野菜を簡単に摂る方法を知ってもらって、少しでも健康につながればいいですよね。
これまでの食育の取り組みでも、食育講座などの中でバランスの良い食事の説明に加え、野菜を食べように力を入れてきました。1日に必要な野菜の量は 350g と言われています。ただ、350g というと分かりづらいので、
そうですよね、
はい、1日3食で小鉢5つ分の野菜を食べようとお伝えし、野菜の量を実際に知っていただけるよう、市内の小売店や事業所、関係団体などと連携して、さまざまな食育の取り組みを行っています。
市の健康増進課だけでなく、小売店や事業所、関係団体などさまざまなところと力を合わせて食育の取り組みを進めているということですね。
はい、また6月は食育月間です。改めて食育について家庭で話し合ってみたり、食に触れてみましょう。
はい、
また日々の食事を誰かと共にすることで心も健康になれます。
そうですよね。
今は新型コロナウイルス感染症の影響で家にいる時間が長いので生活リズムが乱れがちになりますが、こんな時だからこそバランスの良い食事を心がけましょう。
はい、今月は食育月間ということです。皆さんもご自身やご家族の食事について改めて考えてみてはいかがでしょうか。家にいる時間が長くなっているこの機会に、食生活を見直すきっかけになりそうですね。ではどのようにすればバランスの良い食事になるんでしょうか、教えてください。
主食、主菜、副菜を揃うように選ぶとバランスが良くなります。
はい、
ご飯、麺、パンなどの糖質が中心となる主食、肉、魚、卵、大豆製品などのタンパク質が中心となる主菜、
はい、
野菜、キノコ、海藻が中心となる副菜、この3つが揃っていればおおむねバランスが整い、健康に生き生きと暮らしていける食事といえます。
はい、わかりました。主食、主菜、副菜が揃った食事がバランスの良い健康的な食事と言えるんですね。
そうですね。この3つが揃っていることを意識して、野菜などの副菜が足りていない場合にはプラスワンから始めてみてください。
はい、
いろんな食品をまんべんなく摂ることが大切です。バランスの良い食事を1日3食欠かさず同じタイミングで食べましょう。
はい、ありがとうございます。主食、主菜、副菜、この3つが揃うように意識することが大切ですね。そして1日3食しっかり摂る、そのリズムを作ることで新型コロナウイルス感染症によって乱れがちな生活を乗り切りたいですよね。お子さんがいるご家庭での気をつけるポイントはありますか？
早寝早起きの生活リズムを整え、朝ごはんをしっかりとることがとても大切です。
はい、
またおやつの時間を一定に決めず、好きな時にダラダラ食べてしまうと、食事の時間にお腹が空かず肝心の栄養が取れなくなりますので、時間と量を決めましょう。
はい、
そして子どもと一緒に何かを作ったりお手伝いしてもらうなど、食を通じたコミュニケーションによって食事がさらに楽しく美味しいものになります。この機会に実践してみてはいかがでしょうか。
生活のリズムを整えて、早寝早起きして、朝ごはんはしっかり、おやつの時間を決めるなど良いリズムを作ること、そしてもちろん大人も同じように早寝早起き朝ごはんを意識することが大切ですね。毎日食べる食事だからこそバランスよく楽しい雰囲気を心がけたいですね。さあ、では食育の情報を知りたい場合や食生活の相談をしたいという場合はどうすればよいですか？
市ホームページにサンダ食育ネットという食育のページを作成していますので、はい、ぜひそちらをご覧ください。
はい、
またその中に食育コラムも掲載していますので、家で過ごすこの機会にぜひお読みください。
わかりました。
先ほどのバランスの良い食事のポイントについても三田市ホームページに掲載しております。食生活について栄養士に相談できますので、健康増進課へお問い合わせください。
はい、
連絡先は559-6155です。健康増進課には保健師もおりますので、食事だけではなく健康について何かお困りのことがあれば、いつでもお気軽にご連絡ください。
ありがとうございます。食育やお食事についてご相談したい、知りたいという場合は、 市ホームページの三田食育ネットをご覧いただくか、三田市役所健康増進課電話 559-6155 までお問い合わせくださいとのことです。伊吹さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市役所健康増進課伊吹さんにお電話をつないで、食育の取り組みと健康的な食生活についてご紹介いただきました。次回の放送は6月15日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。